神が心と気持ちを引き締める37の音。その1、夢があるからこそ人間は生き生きする。ある日、私は今夜を訪れ、今夜をじっくり眺めていました。今夜の夢は心と気持ちを引き締めるためのものをたくさん見つけることができます。そのうちの一冊を手に取って内容を確認しました。キャリアプランを重ねる。近くを取ることを目標にする。ボランティアに参加する。その他にもたくさんのことが記載されていました。もちろん、どれも大切です。しかし、一番大切なことはやはり、あれしかありません。夢を持つことです。神が心と気持ちを引き締めるためにこれ以上の方法はありません。考えてもみましょう。短期的な目標だけを持ってもその方法は一時的です。短期の目標を達成した後にまた気合いのはよくありません。一時的なことではなく、神が心と気持ちを引き締めるために真剣に考えるなら、長期で考える必要があります。それが夢です。夢とは、あなたの人生において達成する仕事です。それがあれば、一時的ではなく、人生全体において生き方が達成されます。神が心と気持ちを根っこから引き締めてほしいです。あなたの人生には夢がありますか？夢もなく、ただぼんやり生きていませんか？心と気持ちを引き締めるためには夢が必要です。夢のない人生では避けてほしい。食べて寝るだけの繰り返しは昆虫と同じです。なぜ人間が人間らしいのかというと、夢を持つことができるからです。将来実現させたいことを思い出すことで、一定の方向に向けて行き詰まる行動を取ることができるようになります。楽しさや喜びに溢れる日になります。仕事の集中力がつき、少々在庫となっても我慢できるようになります。すべて夢のおかげです。夢があると様々な記憶が湧いてきます。もっと寝ていたいのになぜか早起きができるようになります。大変な仕事の集中力や根気が湧いて一生懸命になります。難しい勉強も必死になります。夢があるからこそ人間は生き生きします。行き詰まる行動を取ることができるようになるのです。まず夢を持つ。神だこと気持ちを引き締める37の音。その2、夢を見せるキーワードは好きなことと得意なこと。自分には夢がない。やりたいことが特にない。そういう人こそ、とにかく早く夢を見せることです。神が人生を締める一番の方法は夢を持つことです。実は夢を見せる人があります。好きなことと得意なことです。これらを手に自分を振り返ってみましょう。あなたに夢を持って生きてほしいので、神様が与えてくれた財産です。あなたは何か毎日喜びを感じる好きなことがあるはずです。特に練習はしていないが、何か頑張れているという得意なことがあるはずです。それは両親による影響かもしれません。環境による要因もあるでしょう。そもそも遺伝子レベルからそういう才能が与えられていることも考えられます。いずれにせよ、すでにあなたが手にしているチャンスです。自分の生まれつきの特徴を最大限に発揮しましょう。そういう夢を持ちます。自分の特徴をさらに見ながら他の人より抜き出ることができます。そういうことにあなたの才能が与えています。最大限に生かして自分と神と社会のために役立てられないかと考えてみましょう。せっかく神様が与えてくれた組織ですから、生かさないではありません。自分の全てを生かして役立てることを探すのです。好きなことと得意なことをキーワードに夢を探す。神のことと気持ちを引き締める30の音。その3、好きなことや得意なことは一番になる必要はない。夢を持つ話をすると、日本一、世界一を連想する傾向があります。もちろんそういう環境や機会に恵まれた人はそうすればいい。テレビや雑誌で注目を浴びているのは一番になった人ばかりなので、自然とそういう発想をしてしまうでしょう。しかし、必ずしも一番にならなければいけないではありません。よく考えてみましょう。自分のためになることは、金メダリストにならなければ達成できないでしょうか。他人の役に立つために日本一にならなければ役に立てないでしょうか。社会に貢献するためには世界一にならなければ実現できないことでしょうか。いえ、どれも一番になる必要はありません。もちろん一番に近いことが多くなりますが、そうである必要はありません。5番や10番でもいい。100番でも1000番でも構いません。大切なことは自分を出していけるかどうかです。自分の好きなことや得意なことを自分、社会のために自分が出していけばいい。それですでに目的は達成できています。夢の途中でありながら次々と夢を達成しています。あなたは太陽のような輝きを周りに与えているということです。宇宙は太陽より高く輝いていることになります。新しい世界は太陽は広い宇宙の中では100番目かもしれません。1000番目かもしれませんし、それかもしれません。しかし太陽は自分より高い存在になっても気にしていません。今の自分ができる最大限の輝きを持っています。太陽は太陽らしく輝くことで自分と周りを明るくしています。輝いている瞬間常に夢を達成しています。個性がはっきり自分、社会のために出せていれば一番になる必要はないです。一番目指すのではなく自分の才能を出していることを目指す。神だことと気持ちを引き締める30の音。その4、大きな夢を小さくすれば手を制やすくなる。どういうことになる夢は、どういう夢にぼやけて見えます。おおむね全て方法は分かっていますが、遠くにありすぎて現実にありません。心境のようです。そのため、やる気も気もなかなか出ません。夢が遠くにあるのは仕方ないことです。それは当然です。しかし、あなたは遠くに方法を使って夢を下に引き寄せることができます。では、遠くにある夢を下にするためにはどうすればいいのでしょう。大きな夢を小さく見て、それぞれ目標を見せればいい。いきなり大きな夢を達成するのではありません。小さな目標を一つずつ丁寧に乗り越えていくことで夢に近づく目線にすればいい。目標は近くにあるので具体的です。目標を乗り越えていくことで大きな夢に近づくことになります。例えば、自分の出版するという夢実力も実績もない人がいきなり出版社に頼んでも門前大学であるです。話さえ聞いてもらえないでしょう。夢としては立派ですが、いきなり達成するのは難しいです。まず、自分の出版するという大きな夢を小さな目標としていってください。手始めに1日原稿用3枚を目標に書き始めます。実力を見つけるためのペースであり、ようです。慣れてれば次の目標として1冊の本を書き上げることに挑戦します。雑誌に投稿したり、ブログや自分でウェブサイトを作ったり、などして公開します。さらに慣れてれば作品を2冊、3冊を増やしていけばいいでしょう。ポイントはこの出版できるだけの実力と実績をあらかじめ身につけておくことです。両方として実績を積み上げながら力をつけていきます。実力と実績があればできるはずです。出版社から踏み入れてもらいます。本当に素晴らしい文章を書くことができれば、必ず人気サイトになるはずです。人気サイトになれば逆に出版社から本を出しませんかという声が書かれます。あれでこの出版という流れになります。まずは夢を小さく見てください。どういう夢はぼんやりしますが、小さく見てみると手を制やすくなるのです。大きな夢は小さく見て、小さくサイズにする。神だことと気持ちを引き締める30の音。その後、夢の遠くに残ることからペースもゆっくりになる。よし、全力で頑張るぞ。初めから気合を入れすぎます。アクセル全体の悪いですが、ずっと続くわけではありません。長距離走、短距離と同じペースで走っていたらすぐ息切れをしてしまいます。ペースはすぐ落ちて途中で変身してしまうことになるでしょう。長距離とはいえ、決まったペースはありません。ペースはゴールまでの距離によって変わります。ゴールが近ければ近いほどペースも速くなります。一方、ゴールまでの距離が遠ければ遠いほどペースもゆっくりになります。途中で変身しないようにするためです。感想には走るペースの調整が必要です。あなたが掲げている夢はどのくらいの距離がありますか？その距離に応じて適切なペースを考えましょう。夢が近ければペースは速くてもいいでしょう。しかし、夢が遠くなら最初から全力で走るのは注意が必要です。遠くなる夢のことは、ゆっくり走り始め、ペースもゆっくりにします。大切なことは走り続けることです。これに勝る力はありません。夢を達成するために決まったペースはありません。夢の距離でペースが決まります。遠くなる夢であることを恐れたらペースもゆっくりになるはずです。ゆっくりしたペースに罪悪感を持たないことです。ゆっくりなおはいけないことだと思い、夢にペースを上げたら挫折します。大切なことは毎日ゆっくりでもいいから続けることです。継続は必ず力になるのです。夢の距離に応じてペース配分を考える。神のことと気持ちを引き締める30の音。その6、プレッシャーながら強制心力を見つける。人間はなぜ地球上で強く生きているのでしょうか。歩いたり走ったり、重いものを持ち上げる筋力が身についているのでしょうか。それは重力というプレッシャーながらです。私たちは何でも持たなくても何でも持たれることない世界に生きています。重力そのものが何でも役目を果たしています。気づかないうちにあなたは筋トレをしています。重力がなければ人間の筋肉は弱ってしまい、くしゃみをするだけで荒れてしまうと言われています。歩いたり走ったり、重いものを持ち上げたりできるのも筋肉のおかげです。筋肉があるのは重力というプレッシャーながらです。闇雲にプレッシャーを上げますかにするのはよくありません。強くなるためのトレーニングです。世の中には重力以外にも様々なプレッシャーがあります。ストレス、緊張、両親、友人からの期待、タイムプレッシャー、どのプレッシャーもあまり嬉しいものではありません。大きなプレッシャーになると目指したくなります。今感じているプレッシャーが見るのではなく、生かしましょう。どのプレッシャーもなく強強強強強精神力を鍛えるトレーニングのためにプレッシャーを活用する。神だことと気持ちを引き締める30の音。その7、プレッシャーという何でも活用すれば精神力は鍛えられる。は、つらいな。筋トレ中は重い何でも持ち上げているため、つらいと感じる瞬間の連続です。疲れて息をしない表情も悪くなります。しかし、そのトレーニングを乗り越えるといいことがあります。以前より筋力が強化されます。気づいた筋肉線が回復する際、同じ力でやってきても対応できるように元の状態より筋力線を強化して回復させます。これをオーバーロードによる状態の法則と言います。私たちは何でもトレーニングを繰り返すために筋力があります。これは筋力だけでなく精神力にも当てはまります。あなたが常に物差しの前でスピーチしている工程を想像しましょう。大勢の少年の前に極度緊張するはずです。足や手は触れ、上手にスピーチができないことでしょう。当然です。この緊張に耐えられるだけの精神力がないと、まず乗り越えることができません。では、どうすれば耐えられるようになるかというと、筋トレと同じです。辛いと思っても何度も続けてください。何度も続けて、レンズが不思議なことが起こります。だんだん慣れて緊張しなくなってしまいます。辛いと感じて落ち込んでも、少し休憩すれば以前より強い精神力が身についています。同じプレッシャーがやってきても、対応できるように戻った状態より精神力を強化させて落ち込んだら回復させます。これをあなたの望みのお金と言います。以前より対応できるような強い精神力を身につけています。 最初は緊張のせいでうまく話せませんが、慣れてしまえばむしろ緊張することさえ難しくなります。あなたの精神力が鍛えられたということです。プレッシャーを辛いと感じるのは最初だけです。初めての経験は大きなプレッシャーを感じるため、誰でも辛いと感じます。そのプレッシャーをなめると生活要すれば、あなたの精神力はぐんぐん鍛えられるのです。プレッシャーで精神力を鍛える。大変なことと気持ちを引き締める30の方法。その8、精神力のトレーニングは筋トレと同じ。筋トレは何度もやるようです。何もトレーニングを経験していない人がいきなり 100kg のバーベルを持ち上げようとしても挫折します。そんな重いものを持ち上げることの筋力はまだないからです。はじめは3kg のバーベルから始めます。慣れていれば少しずつ動かします。5kg、10kg、15kg と段階を踏んでいけば挫折することなくスムーズにレベルアップできます。そういう段階を踏むことは精神力を鍛える上でも同じです。精神力のトレーニングは筋トレと同じ要領で進めましょう。初めてのスピーチをいきなり1000人の前で行うのではありません。そもそも1000人と大勢の人の前でスピーチをしたことのない人がスムーズに話をしようとしても失敗して当然です。最初は友人や親の前でスピーチをします。相手がこのスイングなら緊張も小さくすることでしょう。慣れていれば10人、50人、100人と増やします。精神力を鍛えていくという段階を踏んでいればこのステップアップは長引くはずです。挫折することなくプレッシャーに強くなります。以前1000人の前でのスピーチも長引くことでしょう。小さなレベルアップ、ラクションです。少しずつ今の自分より少し大きなプレッシャーを感じるレベルから始めてゆっくりレベルアップすればいいのです。小さなプレッシャーを感じることから始める。あんなことと気持ちを引き締める30の方法。その9、心と体の緩みは酸っぱいもので引き締める。私は仕事中気持ちが緩んできたら酸っぱいものを口にするようにしています。感情が作業が続いたり疲れたりした時こそ酸っぱいものは持ってこいです。噛んでいることと体をキュッと引き締めて緩みを戻していきます。もしかしたら酸っぱいものは人間を引き締めるために神様が作ったのではないか。本気で考えたこともありました。そういうことなくてはならない存在です。これまで何度も助け合いました。酸っぱいものには体だけでなく心まで引き締めてくれます。私が日頃から口にしている酸っぱいものを紹介します。レモンジュース、グレープフルーツジュース、梅干し、塩、お酢。今こうやって大抵だけでも酸っぱいものができました。これらの素材を直接口にしてもいいでしょう。またこれらの素材を活用したためにはアメリカの酸性定義のでクリンシアはいかがでしょうか。例えばグレープフルーツジュースにはグレモンジュースもありますので、酸性定義が強いので十分です。しかし威力は絶対です。結構体の持ちを引き締め、勉強や仕事の効率に回復あんなことと気持ちを引き締める30の方法。その10、冷たいものに触れると心も気持ちも引き締まる。だからしてきたら冷たいものに触れる習慣をつけましょう。手段に活用できる代表的な方法は2つあります。1、冷たい水で顔を洗う。2、冷たいミネラルウォーターを飲む。私は仕事中眠気が襲ってきたらお手洗いに行き冷たい水で顔を洗うようにしています。温度調節機能のあるお手洗いが一番低い温度に設定します。ひんやりした冷水で顔を洗えば眠気が一気に吹き飛びます。だからしたら気持ちも引き締まり極まっています。もちろんお化粧をしている女性は顔を洗うのは難しいことでしょう。そんな時お化粧を落とさず冷たいものに触れる別の手段があります。冷たい水を飲めばいい。冷たい水を飲むならお化粧をしていても問題ありません。気をつけていただきたいのは冷たいジュースではないということです。糖分がたくさん含まれているものはビタミン D を過剰に消化してしまい体によくありません。水分補給するなら単なる水よりミネラルウォーターをお勧めします。美容に有効なカルシウムやマグネシウムが豊富に含まれているのでいくら飲んでも健康的です。たくさん飲むことでトイレに回数も増え体の老廃物は排出されます。水分補給と気持ちの引き締めが同時にできる最良の方法です。冷たい水で顔を洗うか冷たいミネラルウォーターを飲む。あなたのことと気持ちを引き締める30の方法。その11、朝一番に好きなことが待っていれば早起きができるようになる。あなたはすぐ起きられるように増幅しています。私は今早起きが習慣になっています。いつもは大体4時には起きます。早ければ朝の2時に起きることもあります。もちろんそういう時は夜は早めに寝てどんなに短くても睡眠時間は6時間は取るようにしています。起きられます。実は早起きのコツがあります。あなたに練習しましょう。一番楽しいと感じることを朝一番に始めればいい。そういうふうにわざとセッティングします。なぜ眠くても起きられるのかというと朝一番に好きなことをしているからです。私にとって好きなことは文章を書いたり読書したり自分のウェブサイトを作ったりすることです。喜びを感じ、好きで楽しくて面白くて嬉しくて仕方ないことです。そういう自分が好きでたまらないと感じることをわざと朝一番に持ってくるようにしています。すると眠りさも起きられます。大好きなことが待っていると思うと早寝起きはもちろん体の回転も無理ですが、好きなことをしていると気分立ち上がりが早くなります。好きなことからだと体の回転が良くなります。早く楽しいことをしたいので未来の行動力がつきます。逆に起きられない人は朝から嫌なことをしているからです。特に嫌な仕事をしていると朝が辛くてたまりません。今日も嫌な一日が始まる。仕事を早くやめたい。なかなか起きられません。朝に辛いことがあるとなかなか起きられなくなります。いや、むしろ起きたくなります。目の仕事の音が頭の最近聞こえます。嫌なことをするために早起きしようと思う人はいません。だからこそ、よく一番楽しいことをしましょう。楽しいことをしようとするために早起きしようと思いますし、事実早起きになります。ぜひ一番好きなことは一番にしましょう。一番楽しいと感じることは一番に始める。あんなことと気持ちを引き締める30の方法。その順に、人にならなかったら世間知らずを相手にしているのかと考える。昔が、今です。誰でもそうに合わない人が一人や二人います。また、日常では人間関係のトラブルに現れることもあるでしょう。自分は正しいことをしているにもかかわらず、何か相手が喧嘩をかけられることもあります。あなたまで感情的になるのはよくありません。言い争っては喧嘩にしか発展しません。喧嘩をしてしまえば、ならない、絶好、笑いという話に結末しかありません。何も大人な子供のような喧嘩をされるために方法はないのでしょうか。実はあります。腹が立ちそうになったらこう考えましょう。相手はまだ世間知らずなんだと。そもそもまだ世の中のことをよく知らない世間知らずは視野も狭くて知識も乏しい方向っぽいです。偏見判断の下に、得票しもないことに対して当然。まだ知らないからつまらないことに達しているのねと思えば腹も立ちませんね。どんどん大きな器を持って叶えることです。相手を包み込むイメージです。急に知られても耐えることができるでしょう。低い腰を保つために体が立つと相手はまだ世間知らずなんだと思えばいい。さあ、あなたが一番苦手な人を想像しましょう。その人をまだ世間のことを十分に分かっていない人なんだと思って話しかけてみましょう。もちろん相手に失礼になるような表現は控えて、できるだけ腰を低くした態度や言葉遣いを意識しましょう。何度の言葉や不幸なことを言われても相手が安くなるはずです。心を落ち着かせた状態で相手ができるはずです。相手はまだ世間知らずなんだと考える。あんなことと気持ちを引き締める30の方法。その13、朝に余裕がない朝は一日全体だけでなく人生全体に影響する要素が凝縮されています。朝に余裕がなければ朝食を抜いてしまうことになります。朝食を抜けば日中は元気がないだけでなく体の回転が良くなります。仕事に集中できなくなりうっかり水も増えます。朝に余裕がなければ急いで走ったり車を飛ばしたりすることになります。口に酔い人とぶつかったり交通事故を招いたり危険性も高くなります。朝に余裕がなければ新聞を読んでニュースをチェックするまでありません。自立していただければ会社の人との話についていただければ様々なビジネスチャンスを失うでしょう。その積み重ねが1週間になり1ヶ月になり1年になり人生になります。朝はやらなくてはいけません。すべて朝が鍵を握っています。この短い時間ですがこれほど大切な時間がありません。朝は人生のそのようなものです。過ごしやすいように朝もしっかり力を入れる人です。心身ともに余裕があると、相手からも落ち着いて仕事をすることももちろん交通事故もなくなります。朝に時間があれば新聞を読むことができ、記事をチェックして仕事に行かしたり、会話に行かしたりできるでしょう。朝の調子が良くなれば必ず一日全体の調子も良くなります。どんなに長らかした人でも朝ではしっかりすることです。朝のことと気持ちが引き締まっていれば一日全体が引き締まるのです。朝ではしっかりする。あんなことと気持ちを引き締める30の方法。その14、悪条件こそ指摘で言われるチャンスだ。悪条件はチャンスです。決して見落としにならないでください。考え方を変えれば悪条件はあなたの成長を成す好条件になります。十分に時間がないという悪条件のことはその悪条件の起源に変えましょう。時間がないからこそ必死になって勉強し、いつも以上の集中力と根拠が切れているはずです。そこで力があります。十分にお金がないという悪条件のことはその悪条件の起源に変えましょう。お金がなくても実現できる方法を必死になって考えてやめずに機会になるはずです。そこで私は一生やらせます。支援の内容が難しいという悪条件のことは自分の考えるチャンスに変えればいい。支援が難しいからこそいつもより工夫した勉強法を模索する必要があります。そこで生み出した勉強法は社会に出てからも通用するはずです。人間は沼に浸かっているときには成長しません。だからしてしまい、現状維持のことが多様性もあります。少し居心地が悪いと感じる悪条件のことこそ成長できます。悪条件の中で何か良い方法はないかと必死に調査することで、あなたの知識レベルが上がります。自分の今までない限界を超えた力を発揮できるようになります。生きているために立ち上がる力とも言えるような能力を発揮します。だからこそ悪条件のことあなたの潜在能力を引き出す絶好の条件なのです。悪条件の関係です。あんなことと気持ちを引き成長するためには恥ずかしい経験が必要です。悪いことは世の中のことも常識もしないため何もかも恥ずかしい経験の連続でした。相手の気持ちを無視した行動をして後から自分を恥じます。デブナーを知らせて説明します。すべて恥ずかしいことなんでした。 かし、大人になると読まれたことがあり、どうしても自ら恥ずかしい経験がしなくなります。一見すれば、生き方が上手になるようにすることでしょう。そんなことこそ恥ずかしい経験が必要です。旅に始めた自分の必死でためです。多くの経験を積み上げたために慣れてしまい、逆にだら数字もあります。年を取りにつれ、まだもどうしても身につくことで緊張感が抜けてしまいます。そういう時こそ、初心に入るために恥ずかしい経験をすれば変わります。積年するような失敗をすることで大変なことをしてしまった。失敗者、謝ろう、次から気をつけようと悔やみます。その時に腰が低くなり謙虚になります。謙虚になって腰が低くなることこそ大人になると言います。そういう姿勢になるためも恥ずかしい経験をたくさんすることです。恥ずかしい経験は大人こそ必要です。初体験が少なくなったら自分から初体験を探しましょう。同じ毎日の繰り返しになったら新しいものです。年を取りにつれ、恥ずかしい経験をするために初体験を求める。大変なことと気持ちを縮める30の方法。その記録、ライバルに立ち立てば一度ライバルのファンになる。今は多くの企業が対立し合い、競争は当たり前の時代になりました。ラーメンには他のラーメンが競争相手になります。サッカーは他のサッカーが競争相手になります。あなたも自分と同じ仕事をしているライバルになるはずです。ライバルに立つためには一度ライバルのファンになりましょう。ライバルが提供しているサービスを受けるために、ライバルに参加したり、ブログをチェックしたりします。誰よりも猛烈なファンになり、ライバルを研究します。そんなことをしたら、ライバルの売り上げに貢献してしまうではないか。確かにその通りです。しかし、それ以上に大切なことを経験できるからです。ライバルがしているサービスを直接受けて感じることで、あなたの気持ちが引き締まるからです。ライバルはあなたと競争になることは、高品質のサービスを提供できているのでしょう。あなたがしないような意外なサービスを提供したり、工夫をしたりしていることは十分に考えられます。その品質をあえて自分の体で感じることで、驚き、感動すれば切迫感が生まれます。ライバルは頑張っている。自分も頑張らなければ。しかし、と気持ちが引き締まります。もちろん、ライバルだからこそ参考になる情報が多くあることでしょう。仕事の進め方を参考にしたり、サービスの提供方法などを工夫したり、照らし合わせることは数多く存在します。ライバルに立ちたいときこそ、一度ライバルのファンになるのです。ライバルのファンになる。大変なことと気持ちを引き締める30の方法。その17、そういうのはない人ながら仕事が偏る。人間関係に悩んでいます。私は最高運営していることもあり、こうした相談を受けています。学生時代までは自分とそういうのある人と話し合いました。話が合わない人や趣味が合わない人は無視で悩みです。特に人間関係に悩んだ経験がない分、社会に出たら分もございます。社会ではむしろ気の合う人と出会う方が少なくなります。社会で仕事をしていれば人間関係の悩みは誰でも当たり前です。ない人の方が珍しいです。大切なことは悩みから生まれることはありません。人間関係の悩みを持つことで意外な方法を見つけましょう。もし気の合う人と一緒に仕事をするなら仲が良いように気持ちが流れてしまいます。職場でも雑談が多くなり仕事が少なくなり集中できなくなるでしょう。しかし気の合わない人は話が合わないため無駄な雑談が少なくなり仕事が効率よく進みます。緊張感が低いとし小さな職場なり仕事に集中しやすくなります。故に成果を出しやすくなります。また人間関係の緊張感があるからこそ人間について勉強するチャンスもあります。人間関係に悩んでいますというのはむしろ贅沢な悩みです。むしろ恵まれた職環境です。それはあなたの受け止め方次第です。受け止め方がマイナスになっているだけです。私も仕事で済まない人はたくさんいます。そういう人のために囲まれて仕事をしています。だからこそ今このようにして多くのことを学びました。そういう合わない人からは学ぶべきことがたくさんあります。そういう合わない人に囲まれているからこそ無駄な雑談なり仕事に集中できます。デジで大したできるのです。そういう合わない人を大切にする。あんなことと気持ちを引き締める30の方法。その18、水風呂で身心を引き締める。私は一日の終わりにはいつも銭湯に通っています。ぬるま湯でも10分ほど使っていると、急に汗が噴き出します。体が芯から温まったことで風呂を出たいところですが、私の場合、ちょっと変わったことをしています。温まった体を水風呂に入って冷ますようにしています。せっかく温まった体を冷やすのはもったいないと思われることでしょう。経験的にそうするようになりました。水風呂には大きな2つの特徴があります。1、風が低くなる。2、身心を引き締まる。私はこれまでの人生経験から温まった体を冷やすような風を引きやすくなることに気づきました。温まった体を引きにくいと考えてしまいそうですが、嫌です。油断をして逆に体が冷えてしまいます。体が温まっているので熱を発生させようとする体の働きが鈍り、呼吸を出たとは急に痛くなります。温まった分しばらくすれば急に体温が低下し、風を引きます。しかし、水分が入っていると逆に風を引きにくくなります。冷たい水に浸っているからこそ体が冷たさに対抗しようと熱を発生させようとします。水分が入っているわずかな時間は当然寒いですが、水分が出たとはなぜか温まっています。風も引きにくくなります。なぜか水分が入る習慣を始めてから風を引きにくくなりました。もう一つ忘れられないのは心と体を縮めることもあることです。冷たい水に浸ると低温度のため、結構体中に嫌になります。なめた気持ちが引き締まります。引き締まった精神状態が物事を前向きに捉えられるようになり、なぜか正しくなります。水分は風が引きにくない身心を引き締まるという流れることがあるのです。水分が入って身心を引き締める。あんなことと気持ちを引き締める30の方法。その19、環境は他を出しても、素晴らしい環境は子供の教育のことを考えて、入学前に引っ越す予定になります。なぜそうするのかというと、子供の成長のためです。周りの学生たちが勉強していれば、誰々社会もできなくなります。みんな勉強している。自分も勉強しよう。周りの雰囲気に飲み込まれます。長さでもいい。周りの勉強している姿は良い影響です。悪い影響を受けるのはいけませんが、良い影響はどんどん受けることです。良い影響を受けやすいために対応しています。子供が勉強を探さず、良い友人関係を作るために環境を整えるというのは一つの知恵です。私はいつも内装して執筆しています。よほど理由がないかに実施して執筆することはありません。あえて外に出て執筆しています。コーヒーショップによっては1杯400円近くすることもあります。コーヒー豆を食器を購入した方が長期的に安らになるのは分かっていますが、あえてそれはしません。どうしても自分の目はリラックスしてしまい集中しにくいです。コーヒー1杯飲んで気持ちが引き締まる素晴らしい環境を手に入ると思えば食べやすいです。美味しいコーヒーと心地よい雰囲気を味わっていると良い発想も浮かびやすくなり、実に集中できます。環境作業では集中するのは難しいことではありません。素晴らしい環境はお金を出しても買うことです。今のこの時間は一生に一度だけです。お金を出せば環境が手に入るだけでもありがたいと思うことです。素晴らしい環境のためにお金を出す。大変なことと気持ちを引き締める30の方法。その10、定期的に試験を受けてショックを受ける。高校では定期的に全国の試験が行われます。よほど理由がないかに学校側で強制的に受けさせられるものがほとんどです。受験生はそれだけ重要な意味がたくさんあるということです。模擬試験の受ける目的というのは様々です。現時点での実力を試すため、弱点を把握するため、テストの時間配分を確かめるため、コンセントの役員を体感し、コンセントでも緊張を和らげるため、どれも大切な目的です。しかし、命です。模擬試験の真の目的があります。だからしたことと気持ちを引き締めるために模擬試験は存在します。試験勉強では必ずどこかで気持ちの余裕が発生します。特に受験のような長期間のある試験ではやる気をいかに継続するかが成功の鍵を握っていると言っても過言ではありません。ここと気持ちを引き締めてやる気は実際に模擬試験を受けるのが一番に、模擬試験はいわばショック療法です。他人に頑張れと言われてもなかなか気持ちが引き締まりません。しかし実際に模擬試験の全力で受けた後は何らかのショックを受けます。弱点があったり、思ったよりも問題に回答できなかったりして自分の能力不足を証明することでしょう。何より全国の中の自分の順位が悪いというのは大きなポイントです。模試では順位が発表されます。自分の順位が何人10万人の中で数字としてはっきり見ると切迫感が生まれます。これこそ模試験を受ける一番の理由なのです。模試験を受けてショックを受ける。何だことと気持ちを引き締める30の方法。その11、団体行動をすると誰らしくてもできなくなる。私は高校時代体操部でした。体操部を選んだ理由は様々ありましたが、一つは個人競技だという理由でした。団体で進める競技はメンバーが多くなる分不安定な要素が多くなります。一人が当てると練習ができない状態になります。一人が怪我していると他のメンバーも怪我が急することもあります。メンバーの人のトラブルがチーム全体に及ぶことが当たり前です。団体の方が大きくなればなるほど、そういう協力しなければいけないようになります。団体で協力しないと勝利できないのは自分には不向きだと思っていました。私は昔から一人で淡々と進めるのが好きでした。そこで個人競技や体操競技の魅力に惹かれていました。自分で自分の人生は自分でコントロールできるというのは大きな魅力でした。勝利のすべてが自分でコントロールできるというのはやらないと責任を感じました。しかし実際に体操部に入部してみると思っていたことと現実は大きく異なることを実感します。一人で練習をするのは想像以上に難しいです。誰と争うわけでもなく、誰を気にするわけでもありません。自分の気が済んだ時にできるところまでやります。ストレスも小さくて、あんな気持ちにされます。嫌な練習をサボるやりたいです。そうした状態になると、やはり人間ですから、いつの間にか旦那声と高めてしまいます。まあ、まだ今度はいいか。何度そう思って練習をサボったら数えきれません。一人が好きなら個人競技を選んだのも変わらず、逆に団体競技の大切さを感じるのは全く持っていないということでした。個人競技の中にいるからこそ、逆に団体競技の素晴らしい部分になりました。みんなと協力しながら進めるというのは、逆に言えばサボりたくてもサボりたくなるという状況です。簡単にやるわけでも、だからしたくても進んでくれます。だからこそ、心の気持ちを引き締まり、罵声を取り払います。団体競技の良さはそうです。大勢の人がいないようにサボりたくてもサボりたくない強制的に気持ちを引き締めることになるのです。団体競技で強制的に気持ちを引き締める。大変なことと気持ちを引き締める30の方法。その12、仕事の目標として成長を実感する。自分で試してみて思ったように刺激を受ける習慣があるのでぜひご紹介します。私はこの作品に去年と同時の作品と登録されています。年間の作品と各ケースや作品の質を見て去年と同時の作品を求めています。 例えば、去年の4月1日だとします。去年の4月1日時点では8冊目まで書いていたが、今年は9冊目まで書いている。去年より早いペースで書いていることもあり、無情に苦しくなります。去年の自分を超えたような気がするからです。また、作品の内容を変えることもあります。ちょうど去年の今頃はどんな内容の作品を書いていたのだろうか。文章はどんな書き方だったのだろうか。ちょうど去年の作品を振り返って読んでみます。そんな時、去年の文章より繋がっていたり、読みやすくなっていたりすると成長が感じられ、嬉しい気持ちになります。自分が自分を超えるという意味で、去年の自分と比べるのはいい刺激になります。もちろん、逆のパターンもあります。去年の4月1日時点では8冊目まで書いていたが、今年は7冊目しか書けていないとペース直していることがあります。大きな理由ないのにペース直しているということは、ただ舐めていることが原因です。このままではいけないと感じ、気がしてしまいます。場合によっては、思い切って2年前の今日や3年前の今日と比べることもあります。過去になると成長の違いがはっきり感じられます。成長の数字が明らかに見えるのは素晴らしいことです。成長を感じられるようになりますし、成長が悪ければ気持ちがしてしまいます。日々の仕事のペースを持続させるにおいても、仕事の記録性は大変大きな意味があります。あなたがやられている仕事を記録に残しているでしょうか。面倒と思っても、ぜひ数字で記録してみましょう。可能なら、中にしてみるとさらに効果的です。記録がすればするほど、やりがいを感じて面白くなります。人間は自分の成長を感じられるときにやりを出して生き生きします。今は面倒と感じる記録が未来になってから大いに役立つのです。成長記録性で過去の自分と比べる。感じたことと気持ちを引き締める30の方法。その13、食事を行わないと全ては戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場は戦場しっかり体を支配してから勝負に挑むことです。食事を取ることで体を維持し、身心の力を得ます。本番前にどんなに練習を積み重ねていても、お腹が空いては力が出なくてないです。頭の回転が良くなり、とても問題も解けなくなります。だからこそ、腹が減っては戦はできるんです。勝負の前にはしっかり食事を取る。感じたことと気持ちを引き締める30の方法。その14、自分の財布から借りた学校に通う人は意気込みが遅い。私は高校卒業後、19歳の時にアメリカの語学学校に半年間通った経験があります。語学学校では高校卒業した若者もや社会を一度経験した者もいて、年齢層は幅広いものでした。日本人と韓国人が多かったですが、モンゴル、ロシア、北朝鮮など、社会の人たちの常識の中で勉強していました。今は貴重な体験をしたと思います。そんな学校では気づかれることない生徒たちの特徴がありました。親のお金を貸して通う生徒は育児業を探りますが、自分のお金を貸して通っている生徒は探りません。もちろん高校卒業した方には頭は学費を払うことのお金を持っていないという経済的事情もあるでしょう。お金がなければ親の意図に頼るのは仕方ないことです。しかし、親のお金を貸して学校に通う人は勉強の意見が良い傾向があります。自分の財布からお金を貸していないため、貴重な経験をしている実感が湧いているでしょう。そんな中、一度社会に出て働いた後、ご学年等を進むために自分の財布から会計を貸して留学している人がいました。自分のお金を貸して通っていると、親役でも授業中の生を狙わず働くことでした。むしろ、無理性の上司会議を真面目にして、その授業中の説得的です。説得的な発言をして、お金を元取ってやろうという面白いことにこの現象は日本人のみならず他の国の人たちも同じ現象が生まれました。自分のお金を使うと自信になるのは世界共通です。活力と緊張感にあふれ勉強する姿勢が強くなります。本当に勉強するならやはり自分で稼いだお金で学校に通うのが一番です。一生懸命に働いて稼いだお金だけあって必ず気持ちも引き締まるのです。自分の財布からお金を出して学校に通う。感じたことと気持ちを引き締める30の方法。その15、自己管理が苦手な人は学校に通えばいい。ただし自分のお金を使うこと。勉強のベースは独学です。自分で自分を管理するというのは生きる上で基本だからです。自分のコントロールできなくて誰が自分のコントロールするんでしょうか。もちろん、他人こそ独学は大変ですが、自己コントロールを鍛える必要が経験になります。スケジュールに勉強の進め方など、自己コントロールをするのが社会に出てからも通用します。初めて同社の方で必ず役立ちます。独学はそんな自分に強い機会になります。大変と感じる独学だからこそ、学校では学べない多くのことを学ぶ機会になります。しかし、です。そうは言っても、独学がなかなかうまくいかない人もいるでしょう。勉強をどこからどうでつけていいのかわからないと、途方に暮れます。自己管理に自信がない人や、そもそも自分で自分を管理できない人は最終手段になります。学校に通うことです。学校に通えば、学校の割り勘期間を立ててます。生徒の理解に応じて勘期間を立てているので、理解もしやすく、挫折も出ることでしょう。先生は分かりやすい指導前は難しい問題も解けるようになります。この生徒もいるので、なかなか社長の気持ちが引き締まります。自分で自分の気持ちをなかなか引き締めない人は学校に通えばいい。このように数多くのメリットのある学校です。しかし、独学が苦手で学校に通う場合、次の約束だけは必ず守ってください。学費は自分で払うという条件です。親からお金を貸してもらっては、学校に通うとはいえ、サボり始める姿が見えます。そもそも自分で自分を管理できないから学校に通うというような人です。そんな負け癖のある人は、たとえ親からお金を貸してもらっても、勉強の意味は乏しいことでしょう。だからこそ、学校に通うなら自分のお金で通うことが大切です。自分のお金なら勉強に活力と緊張感があって成功につながるのです。独学が苦手な人は自分のお金で学校に通う。感じたことと気持ちを引き締める30の方法。その小学生や中学生の時、隣に座っている友人からの影響を受けたことはありませんか。一人で勉強するとサボってしまいますが、全国に生徒がいると様々な刺激を受けることができます。この問題、どうと変わる。テストの結果どうだった。すぐね、わからない問題を教え合ったり、点数を言い合って、初めて教え合ったりなどする、できます。全国に生徒がいるからこそ自然と見合ってしまいます。隣に座っている人が賢い人だと自然と自分の学力も上がってしまいます。学校に通う人は大気が流れではありません。学校に通うということは、同時に競争の世界に多くということになります。点数が悪いと許されると思い、必死になります。例えば、親が尊敬されると思い、一生懸命になります。他の生徒がいることで自然と意識してしまい、競争心を燃やします。それを言ってしまえばそれまでです。それが学校の特徴です。学校に通うなら競争の正しい魅力を最大に活用して、学力学力につなげることです。競争の世界に多く。感じたことと気持ちを引き締めるあなたの人生は常に不安定である。弱気になっている人は自分の悪いことばかりを見ています。大切な友人と別れ、失恋してしまった。仕事で失敗した。それらを捨ててしまうと考えています。悪いことだと思い、自分の人生の悲劇になります。自分の人生には良いことがない。いえ、違います。人生では常に良いことしかありません。参考するときにある人は何であろうと、毎日は進まないように人生でも生き方は何であろうと、毎日は進みません。あることは前進することです。生きていることは前進していることに気づくことです。全て進化です。たくさんの人と出会って、たくさんの話をしたり、たくさんのことを知ったりすることは全て成長です。人との出会いも、恋愛も失恋も仕事の成功も失敗も人生の今は新陳代謝です。常にあなたは成長しています。新陳代謝がないことの調子が悪くなるように人生でも失うことがあって初めて安定します。たった一つの名もありません。一見無駄と思えるような出来事もそういうのが分かったという習慣があります。自分の人生は常に不安定になっていることです。恋愛も恋愛も失恋も成功も失敗も全てのことは実はプラスにしかなっていません。あなたの人生は常に不安定なのです。自分の人生は常に不安定であることを悟る。感じたことと気持ちを引き締める30の方法。その18、もっとたくさんと考えるのは心がない。もっとたくさん欲しい。私たちは幸せになるためには良い多くのものを欲しいことを考えます。良い多くのお金が欲しい。良い高い地位が欲しい。良い多くの友人が欲しい。良いたくさんの道具が欲しい。良い教育が欲しい。これまでもっとたくさん飛び出していました。しかし、たくさん手に入れたことで本当の幸せを得たのでしょうか。確かに余力を手に入れると一時的に幸せになることでしょう。しかし、そんな状態は慣れていつの間にかあって当たり前と考えるようになっているはずです。まだもっとたくさん美味しく始めていることでしょう。手に入れてはあって、まだ手に入れてはあるという繰り返しです。もっとたくさんということでは実は心がないです。満足できないという動機です。少し多く手に入れれば一時的に満足しますが、少し時間が経つと慣れてもっと欲しくなります。さらに多く手に入れて一時的に満足してもやはりまだもっと欲しくなります。満足できないというところの動機を持っていたらいつまで経っても繰り返しです。極端に言えば死まで繰り返します。このままでは死まで本当の満足感がありません。ちょっとおかしいぞ。繰り返しになっていないか。そろそろ気づきましょう。たくさん手に入れても幸せを感じるのはほんの一時的であること。もっとたくさんという考え方をそろそろやめることです。たまに常に十分という考え方を変えましょう。余裕を手にするのではなく、実は常に十分にしているのだと考えます。何かを手に入れて幸せを感じるのではなく、今すでに満たされているということを考えることです。 まず生きていることに感謝。健康を手に入れていることに感謝。友人がいることに感謝。自由があることに感謝。心臓が勝手に動いていることに感謝。すなわち愛に囲まれているという事実に気づくことです。愛に囲まれているという事実に気づけば、今この瞬間から幸せを感じることができます。手にするのではなく、すでに手にしています。そもそも今あなたが生きているということは、両親が愛し合わなければ誕生しませんでした。親からの愛がなければあなたは生きていけなかったでしょう。両親からの愛があったからこそ育つことができ、今生きています。素晴らしい健康はまさに自然の賜物です。意識をしなくても心臓が勝手に動いている。意識をしなくても神は伸び汗をかき、または新陳代謝を繰り返すという営みに気づきましょう。なんて素晴らしいのだろう。すでに素晴らしい体を持っているではないか。そういう順番に気づくはずです。神様がいることしか思えないような全ての偶然が重なりすぎています。そういう考えが身につけば、幸せは一時的ではなく永遠に続きます。深い喜び、愛情が感じられます。すでに十分という考え方を身につければいい。その時もっとたくさんということの病からようやく解放されるのです。すでに十分の体を手にしていることに気づく。神のことと気持ちを引き締める30の方法。その19、デジタル時計より、アナログ時計の方が時間度を感覚的に捉える。気持ちを引き締めるためには、タイムプレッシャーを感じることが大切です。タイムプレッシャーを感じるためには、目を閉じることに時計がない。自然と時計が目に飛び込んでいれば、自然と時間を意識してしまい、気持ちが引き締まります。胸にあるような時間は、有限である意識を強く持つことです。有限という意識を持つことで、行動や姿勢に反映できます。さて、おすすめの時計は、やはりデジタル時計よりアナログ時計です。アナログ時計の方が気持ちを引き締める効果が強いからです。デジタルは単純に今の時間の数字で表示しています。時間は一目で確認できますが、肝心の時間量が感覚的に捉えにくいです。数字だけの表示になっているため、経過した時間量や残りの時間量が感覚的に曖昧です。その点、アナログ時計は違います。時刻を表すと、愛の状態が円楽のような状態になっています。そうなることで、どのくらい時間があったのか、残り時間がどのくらいなのかという状態を見た瞬間、感覚的に感じ取れます。より快適な時間感覚を収めに、アナログ時計は最高のアイテムです。時間感覚を大切にしている企業では、会社のためにかけている時計は必ずアナログ時計です。なぜデジタルが進んでいる今の時代にわざわざアナログを用意するのかというと、そういう意味があるからです。仕事をしている人に快適な時間感覚を持たせて、気持ちを引き締めさせる効果をやっているからです。アナログ時計で時間を感覚的に感じ取れ。神のことと気持ちを引き締める30の方法。その30、親からの信用を自分から断ち切る。心と気持ちを引き締める、とっておきの方法を紹介しましょう。親からの信用を自分から断ち切るという方法です。小学生や中学生の時点では、クイズを稼ぐ能力がまだないので、親は言わざるを得ません。幼い頃は親のことを受け入れたり、そうしなければ生きていけません。しかし、いつまでも親のことを受け入れたかというと、そうではありません。学校を卒業して社会人になり、自分で稼ぐようになれば、そろそろ親のことを断ち切るということです。一人暮らしをしましょう。親からの信用を断ち切ると、大変なのはわかります。しかし、こういうことが引き締まることもありません。自分の生活、人生、命が関わっていることは必死になって、何とかしようと努力します。自分で自分を追い込むためにも、親からの信用を自分から断ち切ることが必要です。親と一緒に暮らすことで、家賃が節約できるという人もいます。それは得ではなく、むしろ損です。事実という人が成長しているからです。学校では教えてくれない大切なことです。しかし、いずれ必要になるからです。学校でも家庭でも学べることはどこで学ぶのでしょうか。あなたが一人暮らしをして、社会の学びも学べるしかありません。心と気持ちを引き締めるためには、親のことを断ち切って、自分の力で生活してみることが一番です。一人暮らしをする。自分で稼いだお金で生活する。自分で食事をする。親は死んで、このようなものないと仮定しましょう。そう思うのは不謹慎かもしれません。しかし、現実的なことを言えば、恐れないから、いずれそういう日は必ずやってきます。目を背けた事実かもしれませんが、それから事実に目を向けることができるようなことです。いつ親がいなくなっても生きているように、今のうちは準備が必要です。準備は早ければ早いほどいい。それだけたくさんの人生の機会と時間の余裕が与えられるからです。学校を卒業して社会人として自分で稼ぐようになったら積極的に親のことを考えましょう。親がそうしようと言われてするのではなく、あなたが一人で暮らしたいと申しています。なぜかと聞かれたら人として自立したいからと言えばいい。ダメだと言われたら、じゃあ親が死んだ時に私はどうするのとさらに反論すればいい。親を卒業できて初めて一人前なのです。親のことを卒業する。神のことと気持ちを引き締める30の方法。まとめ。その1、まず夢を持つ。その2、好きなことと得意なことをキーワードに夢を探す。その3、一番目指すのではなく自分の才能を生かしていることを目指す。その4、大きな夢は小さく見て初期サイズにする。その5、夢までの距離に応じて A サイズを考える。その6、精神力を鍛えるトレーニングのためにプレッシャーを活用する。その7、プレッシャーで精神力を鍛える。その8、気持ちが緩んだ時は酸っぱいものを口にする。その10、冷たい水で顔を洗うか冷たいミネラルウォーターを飲む。その11、一番楽しいと感じることを最初に始める。その12、相手はまだ世間知らずなんだと考える。その13、朝ではしっかりする。その14、悪条件を歓迎する。その15、年を取りにつれて恥ずかしい経験をするために勝ち点を求める。その16、ライバルの勘になる。その17、その周りの人を大切にする。その18、水分に入って身も心も引き締める。その19、素晴らしい環境のために答えを出す。その20、模擬試験を受けてショックを受ける。その21、団体競技で強制的に気持ちを引き締める。その12、成長強度をつけて過去の自分と変える。その13、勝負の前にはしっかり食事を取る。その14、自分の財布から声を出して学校に通う。その15、独学の苦手な人は自分のお金で学校に通う。その16、競争の世界に身を置く。その17、自分の人生は常に上向きであることを悟る。その18、常に自分の体を手にしていることに気づく。その19、アナログ時計で時間を感覚的に感じ取る。その30、親のことを卒業する。